改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。一言お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。またこのようにして、敬愛する兄弟姉妹と対面での礼拝ができますことを本当にありがとうございます。そしてこの礼拝の場所にあなたご自身がご臨在くださることをありがとうございます。あなたは御言葉を持って私どもに語り、また私たちを導き、また癒し力を注いでくださいますから、ありがとうございます。どうぞこの時間はあなたご自身が導いてください。ご支配ください。この場所もまたお一人々の心もあなたがどうぞご支配くださり、導いてくださいますようにお願いいたします。今朝も本当にかけなるものをご用意いたします。ふさわしくないものですけども、清めてしばらく用いてください。お願いいたします。何よりもあなたご自身が細きも声を持って お一人一人の心の深いところにお語りください。お願いいたします。委ねます。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。2004年ですね、もう20年前になりますけれども、パッションという映画がですね、評判になりました。ゲッセマネの園からですね、十字架まで。イエス様の最後の12時間をこう忠実に描いている映画です。ご覧になった方もいらっしゃると思いますけども、アメリカ映画なんですけどね、アメリカ映画なんですけども、イエス様役の人もですね、それから、弟子たち役の人もですね、興味深いのはですね、当時人々が本当に話していたアラム語で話すんですよ。アラム語が聞ける。そういう本当に稀有な映画だと、そういうふうに思います。それだけでも興味そそられるんですけども、で、この映画を見ているとですね、十字架刑っていうものがどんなにむごたらしい刑かですね、イエス様がどんなに激しい苦しみを経験されたか、それがよくわかります。機会があられたらご覧になられるといいと思います。レンタルでもしてると思います。特にですね、ご覧になった方はいかがだったでしょうか。私は十字架にかけられる前のですね、ローマ兵によるもう鞭打ちがですね、見るに耐えられなかったんですよね。この鞭の先にですね、骨とかですね、なんか金具とかついてるわけですよ。鎖とかついてるわけですよ。で、それをですね、イエス様の体を打ち当てるわけですよね。でね、私が一番もうギクッときたのは、イエス様をこう打つ前にですね、こういうテーブルかなんかに、ムチをバーンと打ってみるんですよ。そうすると金具が食い込むわけです。で、それをバーンと剥がすとですね、その 木がこう剥がれるわけですよ。で、それをイエス様に打ち込むわけですよね。ということはもう肉は裂け、もう肉が剥がれちぎれるわけですよね。私はもう途中で本当に一箇所はもう目をつぶりました、ね。見れなかったですね。で、パッションを作ったのはですね、メル・ギブソンという、まあ、俳優さんであり、まあ、監督さんなんですけど、彼はですね、監督をしながら、一箇所だけ、自分も出演してるんですね。どこに出演してるかというとですね、と言っても手だけなんですよ。手だけ。イエス様を十字架にこう、釘打ちにしますよね。ローマ兵がですね。釘打ちにする手、あれをね、自分でやってるんですね。つまり自分の罪がイエス様を十字架にかけた。私のためにイエス様が十字架にかかってくださった。それをこう彼は言いたかったんじゃないでしょうかね。表現したかったんじゃないでしょうか。だから自分がこう釘を打つ役を買って出たんじゃないかと、そんなふうに思うんですけどね。その彼がどんな思いで、彼は資材を投げ出してこれ作ったんですね。どんな思いで、まあ、これを作ったかが分かるエピソードなんですけど、で、今日の箇所はですね、読んでいただいた箇所は、その鞭打ちの場面を含む箇所なんですが、マルコはですね、イエス様がどんなひどい目に遭われたか、鞭打ちがどんなひどいもんだったかっていうことを書かないんですよね。じゃあ、マルコは何を伝えたいんでしょうか。で、そのことをちょっと考えていきたいと思うんです。今日も内容とメッセージを分けてお話をいたします。一番聖書の内容、裁かれる主イエスという込み出しをつけました。イエス様はですね、ゲッセマネの園で逮捕されました。その後ですね、まず大祭司の屋敷で開かれた即席の最高議会ですね。普通最高議会はですね、神殿のとこにこうあるわけですよ、ちゃんとした場所がですね。そこで開かれるのが最高議会だったんですけども、ここでは大祭司の家でですね、即席の議会が開かれるわけですね。そこで裁判を受けられました。そこで最高議会はイエス様に死刑の判決を下しました。しかしですね、先日も申し上げた通り、当時ユダヤの自治政府である最高議会、サンヘドリンと言いますけど、そこにはですね、囚人を死刑にする 権限はなかったんですね。それは誰かを死刑にするのはですね、ローマから派遣されている総督、ユダヤ総督だけが持ってたわけです、その権限をですね。そこで最高議会のメンバーはですね、イエス様を、その自分たちで試験できませんからね、総督のところに連れていくわけですよ。で、総督に裁いてもらおうとするわけです。総督に死刑にしてもらおうとするわけです。で、ピラトはですね、イエス様に尋ねます。あなたはユダヤ人の王ですか？まあ、このあたりはですね、新旧旧約聖書の方が実際の要素をよく再現していると思いますね。新旧旧約ではですね、こう言ってます。お前はユダヤ人の王なのか？ユダヤ最高議会では、大祭司はイエス様に、お前は褒むべき方の子、メシアなのか？と聞いたんですね。そしてイエス様を、自分を神のこと、自称した。自分を神のこと言ったと。それで死刑に定めたわけです。ところがですね、ローマ人であるピラトにとってはですね、ユダヤ人の宗教問題はどうでもいいわけですよ、彼は。誰が神のこと自称しようかですね、そんな関係ないわけですね。それはもうユダヤ自治政府の、そういうお前たちの仕事だからというふうになるわけですね。ユダヤ人の指導者はそれを知っていましたから、イエス様を訴えるのにですね、彼は自分を神の子だと自称したと、そんなことでは訴えなかったんですね。なんつったかというと、彼はユダヤ人の王だと自称したと訴えたんです。ユダヤ人の王様だと自称したと。で、それならばですね、王だったら政治問題ですからね。それだったらば、ピラトが関わらざるを得ないわけですよ。ローマの許可なくですね、ローマに同意、ローマ帝国に同意なく勝手に王となること、自分は王様だということはですね、ローマは許さないからです。さらに3節にはですね、イエスを厳しく訴えたとありますから、彼は騒ぎを起こすものだ、治安を乱すものだ、カイザルに皇帝に税金を納めないように扇動するものだ、祭司長たちですね、議会のメンバーはそんな風にしていろいろ訴えたんだと思うんですよね。で、それでピラトはイエス様に聞くわけですよ。お前はユダヤ人の王なのか。それに対してイエス様はですね、その通りですと答えられます。で、その後は沈黙を守られるわけですね。で、6節から後に行きますね。イエス様は沈黙を守られますけれども、その裁判の席で声を上げる人がいます。群衆ですね。群衆がやってきてですね、祭りの旅ごとに行われている恩赦、当時からあったんですね。恩赦を実施してほしいと訴えるんです。で、彼らはですね、暴動の時に人殺しをして投獄されたバラバという人を釈放するように要求しました。で、10節を読むとですね、ピラトは祭司長たちの計略によってイエスが訴えられていることに気がついています。分かってるわけですよ。それで、ピラトはピラトで意地がありますからね。自分はローマが来てる総督だという意地がありますから、祭司長たちの言いなりになってイエスを裁きたいとは思わなかったわけですよね。何がしか抵抗したいわけですよ。で、祭司長たちには、ところがですね、だけど、そのピラトはですね、祭司長たちを全く無視することもできないわけです。なぜかというとですね、祭司長たちには、ピラトという総督がユダヤにやってきて、ユダヤの地をうまく収めたか、収め方が悪かったかをですね、ローマに直訴するという奥の手があったわけですね。で、ピラトはまあ、中間官僚ですからね、そういうのをされると困るわけですよね。自分の経歴に傷がつくわけですよ。ユダヤもちゃんと収めて、次のポジションに行こうと思ってるわけですからね。そこで、ピラトは、この恩赦の制度を利用して、なんとかイエスを釈放しようと、そう試みるわけですね。で、バラバという男はですね、おそらくですね、愛国主義的な暴力革命家でした。熱心党の一員だったかもしれません。まあ、現代で言えばですね、テロを行う原理主義者、そういうようなもんだったんでしょう。それだけにですね、だから、ローマに反感を持っている、要するにユダヤ人にはある一定人気があるわけですよね。みんなローマに反感持ってるわけですから、その中で暴動を起こしてくれる、そういう人ですからね、ある程度人気があるわけですよ。で、彼の名前はですね、これ面白いというか皮肉なんですけど、イエスだったと言われますね。バラバの名前はイエス。で、正式名はですね、バラバというのがですね、バラバというのはバルアバの短縮形です。バルアバ。アバというのは父です。バルというのは子です。 だからバルアバというのは父の子という意味なんですよ。父の子イエスという、そういう名前なんですね。だから父の子というぐらいですからね、なんか尊父、とってもみんなから尊敬されている父みたいな存在、そういう人の子供だったかもしれません。またですね、パッションをご覧になった方は、マリアがですね、イエス様のことをイエスとは呼ばないんですよね。イエスというのはギリシャ読みですからね。マリアはね、イエシュアと呼んでたと思います。イエス様のこと、イエシュア。で、イエシュアがどうなるかというと、ヨシュアになるわけですよね。だからイエスというのはヨシュアと同じなわけですよ。イエス、イエシュア、ヨシュア。で、このヨシュアというのはですね、イエスというのは当時ポピュラーな名前だったんですね。その辺にどこにでもいるような名前だったわけですよ。いずれにしてもですね、群衆はバラバのことを指してイエスをイエスをと言ってきたのかもしれません。しかし、この群衆はですね、で、ごめんなさい。ピラトはですね、人々がイエスを釈放しろ、イエスを釈放しろ。人々はイエス、バラバを釈放しろと言ってるわけですよね。バラバ、イエスを。ところがですね、イエスを釈放しろってみんな言うわけですから。だから、じゃあピラトはですね、自分の思惑がありますからね。このユダヤ人の王、こっちのイエス、ナザレのイエスを釈放してくれと言うのかってこう聞くわけですよ。しかし、群衆はですね、違う！バラバの、反ローマ革命のバラバラというわけですね。そっち期待して人々いるわけですからね。あるいはそういうバラバ支持者が集まるように最初たちがこう仕組んでたのかもしれません。それでですね、バラバイエスではなくてナザレのイエスが釈放される可能性が出てきた時に、この群衆は激しく叫ぶわけですよ。違う、バラバイエスだ、バラバイエスだというふうにですね。しかもですね、バラバイエスが釈放されるように叫ぶだけではなくてですね、祭司長たちからナザレのイエスは死刑にするように、そう叫べと先導されていたんではないかと思います。あるいはあのナザレのイエスは神殿を暴徳したと。人々は一般的に神殿というのを尊敬しているわけですからね、神殿を暴徳したぞって、そういうふうに言い含められていたかもしれません。で、要するに、ナザレのイエスは、死刑だ、バラバイエスを釈放するよという民衆の声にですね、ピラトは負けるわけですよ。で、ピラトにすればですね、さっき申し上げたように、自分がユダヤを治めている間に、群衆たちに直訴されると困るわけですよね。ローマ帝国に直訴されると困ります。だから、ある程度人々を斜めながら治めざるを得ないわけですよね。それでそうやって群衆の声を聞いて、結局イエス様を有罪、十字架につけることに同意し決めてしまうわけです。そしてイエス様はどうなったかというとですね、もう鞭打たれてですね、もうボロボロになられるわけですよ。もう映画ではさっき申し上げたような感じだったんですね。さらにイエス様はですね、兵士たちはイエス様をユダヤ人の万歳って言ってこう嘲笑するわけですよね。長老するわけですよ。で、イエス様がですね、語られた受難予告ですね。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人、ローマ人に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。このイエス様が言われていた、受難予告が本当、現実になるわけですね。それがこの箇所の、内容なんですね。じゃあ第2番目、メッセージ。主イエスを追おうとすると、メッセージ、込み出しをつけましたけども、この箇所は私たち何を語るんでしょうか。イエス様に帰って考えたいと思うんです。ピラトはイエス様に聞きます。お前がユダヤ人の王なのか。それに対してイエス様は、まあ、新改訳ではその通りですと言われますけど、原文ではですね、あなたが言ったという言葉なんです。あなたが言った。それで、新共同訳聖書はですね、それはあなたが言ってることですと訳してます。それはあなたが言ってることです。だから、新共同訳の方が原文に近いわけですよ。しかしですね、それでもわかりにくいですよね。あなたが言ってることです。 で、メッセージというですね、英語の聖書があるんですけど、それはですね、マルコの意を汲んで、もう少しわかりやすくですね、こう訳しています。あなたがそう言うならそうですと訳しています。あなたがそう言うなら、私はそうです。どういう意味でしょうか？で、この箇所を読んで気がつくことはですね、ここにユダヤ人の王という言葉が4回も出てくるということです。それぞれの人がですね、それぞれの使い方をしています。二節のピラトはですね、こんな男がユダヤ人の王かと皮肉を込めて使っているかもしれません。9節や12節では、ピラトはユダヤ人の指導者に対する当てつけとしてですね、イエス様のことをユダヤ人の王とわざとですね、当てつけるようにして言ってるのかもしれません。また18節の兵士たちはイエス様をバカにしたようにしながらですね、ユダヤ人の万歳ってからかうわけですよね。しかしイエス様は言われます。あなたがそう言うならそうです。ピラトはですね、そんな深い意味を込めて言ってるのではないかもしれません。しかしイエス様を王だと、またイエス様を王だと思っているのではないかもしれません。しかしイエス様はですね、真実の意味において王なんですよ。ユダヤ人の王であるだけではなくて、世界の王です。王の中の王です。そしてそのイエス様がこの箇所を通して私たちも言われるわけですよ。あなたがそう言うなら私はあなたの王です。あなたが私を王だと言うんだったらば私はあなたの王なんです。そしてマルコはですね、ユダヤ人の王という言葉を4回も書き留めた意味はですね、それは読者に、私たちにですね、あなたはイエスを誰だとするのか、本当にイエス様を王とするのか、そういうふうに問いかけてると思うんですね。しかもユダヤ人の王と言われているその意味はですね、私たちの現実からかけ離れたようなんですね。現実の政治とか生活からかけ離れたようなところで、なんかふわふわとしたところで王だと言うんじゃなくてですね、私たちの生きているこの現実、この社会の中においてですね、私たちはイエス様を王とするのか、それが問われていると思うんですね。私たちは誰かを王様にするというのはですね、もう一つ身近じゃないし、なんか現実味がない話があるんですけども、だけど現実の世界においてイエス様を王とするということはですね、その人に信頼を置いて、その人に従って、その人に献身を捧げて、その人に仕えることじゃないでしょうか。私は最近、何度も前も言うんですが、最近こう、なんだかな、タイトル出てこない。あらすじで読む三浦綾子っていう本を読んでてですね、そしてこの話にぶつかったんですよね。前も言ったかもしれません。三浦光代さんがですね、作家の三浦綾子さんのご主人ですよね。三浦光代さんがですね、奥さんに言った言葉がですね、非常に心に残ってるんですね。綾子さんがですね、三浦綾子さんが氷点っていうのを書きますよね。1000万円懸賞小説ですね。氷点を書いて1年かけて書くわけですよ、彼女は。で、それがですね、もうすぐ完成とするときにですね、締め切り日がもう迫ってるわけです。それでですね、彼女は光代さんに頼んだんですよ。毎年子供たちを集めてやってるクリスマス会だけど、今年はね、これを3月31日まで仕上げないといけないから、時間がないから、今年だけはクリスマス会を来年にちょっと伸ばしてもらえないだろうかって言ったんですね。その時のですね、ご主人の言った言葉すごいですよ。神の喜び保うことをして落ちるような小説なら書かなくていいって言ったんですね。これはすごい言葉ですよね。神が喜ばれることをして落ちるような小説だったらもう書かなくていい。皆さん言えますか？1年間コツコツコツコツ書いてきてるのを見てるわけですよ。そしてもうすぐ完成するわけですよ。で、検証に出すわけですよ。ところがですね、神が喜ばれることをして落ちる、クリスマス会をして落ちるような小説だったら書かんでいいって言うんですね。私はすごい言葉だなというか、一回ぐらい言ってみたい言葉だなと思うんですけどね。 神様を追おうとするというのはこういうことじゃないかなとちょっと私は思ったんですね。皆さん、戦前の日本ではですね、キリスト者はちょっと分かりやすく言うとですね、天皇を追おうとするのか、イエス・キリストを追おうとするのかつってこう聞かれたんですよね。聞かれたというか脅されたわけですよね。で、礼拝の最初にですね、私たちはもうすぐ神様礼拝しますけど、皇居礼拝っていうんですかね、ちょっと言葉はっきり分かりません。皇居礼拝とか言うんでしょうか。神様を拝む前に天皇を拝まなければいけなかったっていうんですね。礼拝でですね。で、ある人々はですね、日本的キリスト教とか言ってですね、天皇を礼拝することとイエス・キリストを礼拝することは次元が違うんだ、矛盾はしないんだ、つってですね、妥協を図ろうとしたんですよね。で、もちろん当時のクリスチャンにもいろんな戦いがあったと思いますよ。安易に批判することはもちろんできないんですけども。で、私話を戻しますね。この箇所はですね、だけど現実的なことと霊的なことを区別する。イエス様をですね、イエス・キリストと地上の王をこう、違うんだと、次元が違うんだというところに多く、そういう信仰を意図していないと思うんですね。ここでイエス様は現実社会の王として、あなたはユダヤ人の王か。それで裁かれてるわけですよ。マルコはその意味で王という言葉を何度も何度も使ってるわけですよ。その意味でですね、この箇所は私たちに、あなたは生きる現実の中で、イエス様をあなたの王とするのかと。そう問いかけてくると思うんですね。平和の時代はいいですよ。しかしですね、国家の体制がですね、戦前のようなことになったときですね、キリスト者はですね、キリスト教は、いわゆる国主主義的なですね、政治とぶつかるかもしれません。しかしそれはですね、キリスト教が時代の価値観に左右されない。神様の真理、いつでも真理、何がどうなっても動かない真理としてですね、存在しているからですよ。その真理を不都合とする、権利の方、権力の方がおかしいわけですよね。真理が都合が悪いから迫害するわけですよ。そしてですね、戦前キリスト教を弾圧した権力者もですね、国家の、政策に迎合したキリスト教の一部の勢力もですね、戦後はですね、自分たちが間違っていたっつってですね、認めざるを得なかったんですよ。真理だからですね、いつでも変わらない真理だから、私たちはイエス様を王とするところ、そこに立つことに価値があるわけですよ。意味があるわけですよ。だからですね、誰に何と言われてもここは譲れない。そういう覚悟を持つことが必要なんじゃないでしょうか。で、イエスさんはおっしゃるわけですよ。あなたが私を王とするなら、私はあなたの王としてあなたを守るとおっしゃるわけですよ。ヘブル書にありますよね。イエスに近づきなさい。そうすればイエスは近づいてくださいます。しかしこの箇所はですね、イエス様を王とすることについてさらに踏み込んで語ってると思うんですね。それはですね、イエス様を王として生きるということは、じゃあ具体的に例えばどういうことなのか。イエス様黙っておられますよね。ピラタ驚きます。彼は裁き人としてですね、訴える方も訴えられる側もですね、一生懸命自分が正しい、自分の義を主張する、そういう裁判に慣れていたんだと思うんですよ。しかしイエス様は黙っておられます。その代わりに周りの人々がですね、一生懸命声を上げるわけですよ。祭司長たちはですね、イエス様のことを、こいつは死刑に当たる死刑だって言うわけですね。裁くわけですよ。そして、イエス様のことを訴えます。群衆もですね、十字架につけろ、十字架につけろと裁くわけですよ。いや、群衆こそ裁きました。イエス様の周りの人はみんなが裁いてるわけですよ。なぜ人は裁く、みんなは裁くんでしょうか。なぜ人々は人を裁くんでしょうか。私たちのですよ、日常生活にこの問題を置き換えると、私たちもと言っていいですかね。私もですね、と申し上げるべきだと思うんですけど、やっぱり身の回りの人をですね、あの人はこうこうだと、裁くことが多いような気がするんですね。私は最近ですね、なるだけ喋らないようにしてるっていうかですね、口を開くとあんまいいことは言わないんですよね。人を裁くような言葉が出てくるわけです。だから、それを本当にしみじみ感じてるんですけども。 だから私このちょっと自分に向かって言わざるを得ないんですけどね、なぜ私は 私たちはと言っていいでしょうか、対人関係において人を裁くんでしょうか。それはね、何よりも自分が正しいと思うからだと思うんです。でそれは多くの場合多分そうだと思うんです、正しいと思うんですよ。あるいはですね、誰かの不条理な言動に対する怒りがあるかもしれません。しかしそれだけではなくてですね、私たちは心の深いところで無意識かもしれませんが、誰かを裁くことによって裁いている自分が何がしかの優越感を覚える、そういう面があるんじゃないでしょうか。人を裁くことによって自分がこうちょっと上にこう立つと言いますかね。でこの民衆の姿と自分私の姿がですね、重なるような気がするんです。私は皆さんいかがでしょうか。しかしイエス様はですね、何も言わずに黙ってらっしゃるんです。なぜ無罪ですからね、なぜ無罪を主張されないんでしょうか。それはですね、イエス様はピラトの裁判を受けていらっしゃるんではないんですよ。ピラトの裁判を通して神の裁判を受けていらっしゃるわけです。人のですね、私たちの罪を背負って神の裁判を受けておられる。その神の裁判において私たちの罪を背負っておられるイエス様は反論できないわけです。私たちの罪を全部背負っておられますからね。イエス様は無罪ではないわけですよ。イエス様は無罪ですよ。だけど私たちの罪を全部背負っているという意味で無罪ではないわけですよ。有罪なわけですよ。だからね、イエス様はここで、ただ祭司長たちや群衆やピラトの愚かさを嘆いて沈黙されているわけではないんです。ここで私たちのための裁きを受けておられる。だから沈黙されるんです。そうやって実は裁かれるべき、やがて将来裁かれなければいけない私たちが許されるんです。神がイエス様において私たちをここで裁いてくださっているわけです。私たちを裁く代わりにイエス様が裁かれているわけです。だからイエス様は有罪です。だからイエス様は何にもおっしゃらないんです。だからイエス、私たちがですね、イエス様を追おうとするということはどういうことかというとですね、それはですね、例えば私たちが、私は私が王と仰ぐイエス様に私の罪の罰のために死んでもらったもんなんだ。私はイエス様によって罪を許してもらったもんなんだ。そういうとこに立つことじゃないでしょうか。でもね、それは消極的なことではありません。それは素晴らしいことです。皆さん、あのペテロのですね、あの後の大きな働きはどこから出てくるんでしょうか。彼が自分の罪を自覚したところからですよ。私はイエス様によって許してもらったんだ、そう思う、深く思うところからですね、あの働きは出てくるわけですよ。ヨハネ、使徒ヨハネはですね、雷の子と呼ばれるぐらい激しい人でした。でもヨハネもですね、後にですね、愛の人と呼ばれるようになったんですね。それは自分の罪を自覚したところから、私もイエス様の十字架によって許してもらったんだということを深く思うところから彼は変えられていくわけですよ。私たちもですね、私はただ大なるイエス様に一切の罪を許していただいた、そういう存在なんだと、そういうことを忘れてはいけないと思うんですよ。私たちが罪の裁きを許されるためにですね、神様に許されるためにじーっと沈黙、何を言われても沈黙を守られるイエス様の姿を忘れてはいけないと思うんです。それがですね、いろんな形で私たちの生き方を変えていくんじゃないでしょうか。あのペテロを変えたようにですよ、変えていくんではないでしょうか。そしてそれは、一つの表れとしてはですね、安易に人を裁かないという形になって現れるのかもしれません。ごめんなさい、長く話しました。もう終わります。イエス様はですね、私たちに代わって鞭打たれ、裁きに耐え、十字架を忍んでくださいました。ヘブル書にこうあります。人間はただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているとあります。 だから本来は私たちが受けるべき罰なんです。一度死ぬことと死んで裁きを受けることが決まってるわけですよ。しかし私たちはですね、イエス様に、罰を裁きを受けてもらったんで、もうどんな裁きも恐れる必要ないんですね。私たちはどんな裁きも待ってないわけですよ。すべての罪をすでに許されて、神のことまでされてるわけです。どんな時にも神の愛と配慮を信じて、神様に、イエス様に期待することができるものになってるんです。その特権をくださった神様が、イエス様が私たちに求められていることはですね、私たちがイエス様を追おうとすることなんですね。本当の意味で。あなたが私を追おうとするならば、私はあなたの王である。心の深いところにイエス様を追おうとしていただき続けたいと、そう思います。祈ります。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちのために裁判を受けてくださってイエス様を感謝いたします。そのイエス様を私たちは私の王として迎えることができますように、悩みの中で、孤独に悩む中で、悲しみの中で、怒りの中で、恨みや憎しみの中で、あるいは災害を生きる時にも、どうぞイエス様を王としていつもお迎えすることができますように、イエス様を王としてお迎えするところから信仰生活を整えていくことができますように導いてください。今週もすべてを委ねます。どうぞ主よ、お一人一人を支え助けてください。お一人一人の健康もどうぞ続けて守ってください。弱さを覚えていらっしゃる方、痛みを覚えていらっしゃる方おられます。神様、あなたの不思議がなされますように心からお願いをいたします。またコロナ禍の中、お一人一人を守ってください。お願いいたします。王なるイエス様を皆を通してお祈りいたします。アメン。